前回はヨーロッパにいろんなコーヒー屋さんに飲みに行った話をしたと思うんですけども、まあ、僕はその中でも、まあ、エチオピアのコーヒーが好きだけどエチオピアに匹敵するぐらい美味しいコーヒーをアジアでも作りたいなと思って、まあ、メインはバリと、ベトナムこの、まあ、2カ所で、コーヒー生産をやっているんですけど、まあ、今日はその話もしつつ生産地の話をしていきたいと思います、
はい、
ちょっとコーヒーを今日も持ってきております。
今日は何のコーヒーですか？
今日はケニアを持ってきました。ケニアで、まあ、今日このちっこいボトルに入れてきたんですけど、これめちゃくちゃ細くてポケットに入る水筒なんですよ。
想像以上に細いですよね。
はい、ケニアです。どうぞ。
ありがとうございます。
うん、甘いな。ケニアって結構ジューシーなこと多いですけど、これすごい甘いですよね。
うん、すごい甘い。
で、バリ島、一応インドネシアなんで、はい、まあ、赤道付近でコーヒー農園はたくさんあって、はい、実はバリ島にも、
はい、
でバリもリゾートで海のイメージが強いと思うんですけど、
そうですね、
北の方に行くともう山がめちゃくちゃあって、でむしろ森の自然がすごい綺麗、バトゥールっていう山があるんですけど、
はい、
バトゥールっていうバリ島の三大聖なる山があって、
三大聖なる山、
そのうちの一つ、
ワード
火山なんですけど、
はい、
ちょいちょい噴火するけど、はい、まあバリなんで、はい、まあゆる OK みたいな、噴火してもまあ気にしないみたいな、まあそんな山があるんですけど、その辺に行くと標高 1400m ぐらいで、
はい、
その辺りで結構コーヒー農園たくさんあって、
そうですね、
そこにちらっと最初行ったのが始まりだったかな。
ああ、そうなんだ。最初農園に行ったんですか？
農園に行きました。で、どうやって作ってるか見させてもらって、もう最初めっちゃ興奮したんですよね。コーヒーが好きなんで。
それ初農園ですか？
初農園。そう、
初農園ですか？初農
園。もうテンションやばいです。
初農園バリ島だったんですか？
そうそうそうそうそうそう。
そうなんだ。
コーヒー好きだから誰もが多分コーヒー好きな人憧れると思うんですよ。コーヒー農園、コーヒーチェリーとか。
農園はめちゃくちゃ憧れですよ。
そう、いや、はい、絶対みんな行きたいと思う。
行きたい行きたい。
コーヒー好きな人は絶対最初どう作ってるか見たいし、
見たい見たい、
チェリー味わってみたいし、
味わいたい。
いや、もう僕もずっとそれあって、あ、ついに行けると思ってもうウッキウキで。
初農園はめちゃくちゃテンション上がったんじゃない？
やばいやばいやばい、もうやばいです。本当にやばいですね。で、
チェリー初ご対面どうでした？
めっちゃ綺麗。もう赤いなみたいな、綺麗だな。もうピッカピカピッカピカなんですよ、思った。で、思った以上にちっこくて可愛い、可愛いんですよね。激かわ、やばいな。あれは
わかります。
特に熟した赤いやつめちゃめちゃ綺麗。
摘みました？
摘む摘む摘む。もう許可とかもらわずに摘んじゃった。
食べましたよね？
食べる。で、まず眺める。あー綺麗だなって一面眺めて写真撮って、で食べる
食べる。
で、やっぱり、まあ、熟したやつとか熟してないやつとかも食べたりして、
はい、
やっぱ熟したやつすっごいうまくて、
うん、
その時は 何っぽかったのかな、ちょっとライチっぽいかなって思ったかな。
あー、そうなんだ。
洋梨ライチっていう印象だったかな、うん、なんかちょっととろっとした甘い感じのフルーツの印象で、うんうん、なんかチェリーみたいな、だからさくらんぼみたいな味を想像してたけど、うん、全然違って、どっちかっていうとなんかとろみ系のマンゴーっぽさもあったかな、若干。
めちゃくちゃ覚えてますね。
いや、覚えてる覚えてる覚えてる。
そうなんだ。
あれが最初のきっかけで、で、なんでそのコーヒー生産をなんか応援しようというか。
そうですよね、今。
そう、今めちゃくちゃやってるんですけど。
めちゃくちゃ力入れてますよね、はい、ライトアップコーヒーで。
なんでやってるかっていうと、はい、最初に行ったコーヒー農園の農園主の方がめちゃくちゃやる気あるんですよ、
はい、
で、美味しいコーヒー作ろうと思ってんだみたいな言うけどコーヒー生産の現場は割と思ってたのと違って、
はいはい、
もしちゃんと綺麗にやったらどのくらい美味しくなんだろうなみたいなのが興味持って、
はいはい、
で、その農園のコーヒーも飲ませてもらったんですけど、まあ、自分で焙煎して飲んだんですけど、まあ、驚くほどすごい感動的な美味しさではない、まあ、もちろん全然まずくはないし、うん、良くなりそうだなっていう感じなんですけど、まあ、そこが精製っていうコーヒーチェリー積んだ後のプロセスを良くするだけでどのくらい良くなるかをめちゃくちゃ興味持っちゃって僕が、
はい、
で、その農園主の方と話して、まあ、僕がちょっと一回この精製をすごいしっかりやってみたいと思ってて、で、それでなんかバリで一番美味しいコーヒー作ろうよみたいな、できんじゃないみたいなことを語りかけて、で、農家さんも乗ってくれて、
いや、それ激アツですね、めちゃくちゃ。
で、もうやることになったんですよ、
はい、
じゃあ一番うまいコーヒーちょっと作ってみようぜみたいな、
はいはい、
いけるっしょみたいな、 僕味わかるし味取れるから味のフィードバックはできるからちょっとトライしてみようよっていうので、はい、2年やって、まあ、そこからその農園何回か行ったんですよ、
はい、
で主に収穫期は7月から8月なんで、はい、7月8月にどういうふうにコーヒープロセスすればいいか皮むきの仕方まず収穫か赤いこの完熟だけを集めようみたいな、
うん、
やっぱ緑ちょっと入ってるし緑のやつ入るとチェリーの時点でやっぱり甘くないからコーヒーも甘さが減っちゃうんじゃないか、うんはい、で赤いだけをものだけを摘むっていうのを設定したり、はいはい、その後皮むきする皮むき機の使い方とかでその後皮むきした種を発酵のタンクに入れるんですけど発酵タンクめっちゃ綺麗にみんなで磨いてそこに入れてで発酵のコントロールとかも精製マニュアルを自分たち作ったんですよ一回ガチでやったんですよ、
はい、
したらこれがむちゃくちゃうまくて本当にもうその時の感動やばいひっくり返るかと思っためっちゃうまいじゃんみたいな
それチェリーの育て方には変化を加えてない
そう栽培は栽培は関係ない摘んだ後どうするかだけを変えたら本当に飲み物として全然違うレベルで
どう変わったんですか
コーヒー飲んだ人に分かる表現になっちゃうんですけど、はいまあ、コスタリカのコーヒーっぽくなった
あー分かんないな
分かんない
なコスタリカ分かんないな
目つぶって飲んだらコスタリカじゃんって思うぐらいな何が言いたいかっていうと
元はどんな感じだったんですか
元はちょっとイガイガしてて、
はいはい、
でなんだろうな甘さがなくてフルーティーさもないちょっとイガイガウーロン茶っぽい抜けた感じでイガイガが残る感じ、
はい、
で出来上がったのはまず超透明でイガイガ感全くなくなって赤リンゴの熟した甘さがぐわーって乗っかって
甘さが出たんだ
めっちゃ甘くてで香りもリンゴっぽい、うん、なんだろうなフルーティーな爽やかな香りになってで後味も何にも残らずスッって消えてくめちゃくちゃ上品なコーヒーになったんですよ
それ農家さんたちの農家さんで生成に関わった現地の人たちの反応ってどういう感じだったんですか
いやうまいじゃんみたいなの一緒に飲んで向こうの人もあ確かに美味しいこういうのいいねみたいななってで、まあ、彼らが気にするのはじゃあその美味しく頑張った分どのくらいの価格で買われるのかみたいなのが、うんまあ、生活かかったよね、はい、で僕らは美味しくなった分高い値段で買うっていうことをそこでやり始めてで具体的な金額忘れたんですけど1キロあたり2ドルぐらい1、2ドルぐらい乗せて買うみたいなことをやって、はいまあ、1キロだいたい6ドルとか7ドルとかそれに1ドル2ドル乗っかると結構な比率アップしてるんですけど、まあ、それで、まあ、彼らも頑張った分収入が上がる僕たちも感動的なコーヒーが自分たちで提供する農園から手に入るみたいなので、はい、これ最高だなと思ってっていうのがなんだろうなコーヒー生産の応援を始めるきっかけそこで本当に生成を変えればむちゃくちゃ美味しくなるっていうのが身をもって分かったんで広げていこうっていうのを始めた感じですかね
バリ島では具体的になんかどういった支援とかしてるんですか、
支援は
支援っていうかどういう形でその川野さんが入ってるんですか
その最初の農園はクラウドファンディングを僕最初して、はい、でクラウドファンディングで皆さんから支援をいただいてでリターンはそこで作った新しいコーヒー豆をリターンとして、はい、でいただいたお金を、まあ、精製の設備を買うんですね
精製所作りをしてるってことですね
もちろんもちろんもちろんそれはみんなやります
なるほど、
はい、でそれが、2016年とか、
はい、
2017年とか3年前ぐらい
農園行って割とすぐですね
農園行って割とすぐ
初農園
でファーストトライでめちゃくちゃ美味しくなったんですよね
はい
でここからの話もしていいですか？
もちろんですよ。
で、そこの農園主の方にもうマニュアル作ってまず英語で僕が、コーヒー生成マニュアルみたいなのを作って、はい、それを現地のサポートしてくれる人に、インドネシア語に翻訳してもらって
でもちょっと素朴な疑問なんですけど、はいはいはい、マニュアル作ったの川野さんですよね、
はいはいはい、
でも彼らの方がなんか生成の仕方知ってるようなイメージが湧くんですけど川野さんってどうやって生成とか勉強したんですか
まあ、そこはなんだそこはいろんな動画見まくったいろんな本読んだあとは実際に 1,2 年トライしてる中でマニュアルもアップデートしてたんですけどこういう風なトライをすればこういう変化が起きるっていうのを味を持ってわざと発酵が進みすぎたサンプル作ったりわざと発酵してないサンプル作ったりわざと洗ってないサンプル作ったり
実験をして
わざと虫に食われたやつだけを集めて焙煎してみたりわざと未熟な豆だけ集めてみたりすると理解できるんですあここの部分の変数がこういうテイストにつながるんだっていうのをもう超ロジカルに考えてじゃあこういう要素こういう要素集めてたらこういう味になるんじゃないか ていうのをマニュアル化して現地の人にやってもらうっていうのをやって結果良くなったんですけど、ここからなんですけど、まあ問題がありまして、まあ収入も上がるだろう、いいことしてるつもりだったんですよ。
そうですよね、
絶対そうなんですよ、はい、なんですけど農園主の人はこの努力をかけて頑張る理由をちゃんと理解してるんですけど、はい、いざじゃあ生産をどんどんやっていこうってなった時には農園主じゃない人、その部下たちというか従業員たちが、みんなで収穫したりみんなで生成回すんですね、
はいはい、
本人が一人 で、ね、何トンって回せないじゃないですか。
そうです、ね、
みんなでやるんですけど、はい、その、末端の人それぞれまでその意思が伝わりきんなかった、はい、なんでそれやんの、なんで急にそのめんどくさいことやんのみたいな、その分どうなのみたいなのがよく分かんなくて、で結局それって農園のマネジメントの問題なんですよ、
はい、
収入が上がるのは農園主に入るお金は上がる、じゃあ農園主がどんな給料の上げ方をするかもやんないとちゃんと一従業員もモチベーション上がらない、意味を理解しないんで、そこが僕らそこまでは介入できなくて、うん、でまあなんだろうな、言われた通り作りましたよみたいな来た次のサンプルが元に戻っちゃったんですよ。
そうなんだ、
あれみたいな、あれこの間の感動はってなっちゃって、でそれを広げていきたかったんです。僕はこうやって生成変えればきっと農家さんがより持続する形になる、収入も上がる、はい、うまいコーヒーで飲む人もハッピーになるって希望を持ってたんですけど、農園ごとに伝えて伝えてひたすらやって、で設備農園ごとに一個一個導入していくだと、導入して一回サイクル回して美味しくなったはいいけど次やるときにまた美味しくなくなっちゃうみたいなのが起きる気がして、はいはい、これ切りないなと思って、で僕一人の力じゃ無理だと思って切り替えて、
はい、
発想を自分たちの生成所を作ろう、
自分たちの生成所を作ろう、
もうチェリーで買って積むところだけを農家さんにやってもらう、でその後のどんな発酵するどんなフレーバーにするみたいな細かい作業は全部自分たちでやっちゃうっていう、
はい、
で集中させようと思ったんですよ、
はいはい、
そうすると自分たちが雇うというかお願いする直属の人たちがその意思とか理由も理解して全部やってくれるから、集中的にコーヒーを美味しく生成できるようになるかなと思って、
はいはい、じゃあ川野さんが直接関与している人たちだけを生成所にまとめたって
ことですね。そうです、そうです。で農家さんはチェリーだけを供給してもらうみたいな。
なるほど、
はい、したら農家さんも積んで送るだけで収入アップで、すごい面倒くさいことやらずに進むし美味しさは担保されるし、
そうかそうか、
ウィンウィンかなと思って、
でチェリーをもらって、
はい、
でその赤い実の選別とかを生成所で行って、
そうです、美味しく加工する、
それで管理してるってことですね、
はい、そうです、そうです、
あめちゃくちゃいいですね。
それにあたってまずカフェを作ることから始めて、でカフェ作って生成所作って小屋作ったんですけど、
小屋、
はい、いや、うん、はい、なんか突
っ込むもはや何屋さんかわからなくなってきたんですけど
え、いやいやいや、コーヒー
屋さん何を作ったんですかパリでは。
まずカフェを作りました。
カフェを作りました。
カフェはコミュニティの拠点になるかなと思って、必要かなと思って、はいはい、農家さん呼んだりもできるし、そこで作ったコーヒー実際に売らないともう溜まっていくだけなん で、
そうですよ、ね、
買い取った分だけ美味しくちゃんと出して価値をつけて売るってことをやらないと回らないんで、
はい、
じゃカフェ作るっていうのは最初に来たんですね、
はい、
でウブドに行く倍ぐらい北に行ったところに、
はい、
まあ、バトゥールのエリアがあるんですけど、はい、そこにカフェを作って、はい、バトゥールさんがむちゃくちゃ綺麗に見える場所にカフェを作ったんですね。いや景色めちゃくちゃ良くて、行ったじゃないですか、
はい、行きましたよ。
景色なんだろうな、伝えるの難しいですよね。
めちゃくちゃ難しいですね。あれは
何っぽかったですか。
私はこれは映画見た人じゃないと分かんないかもしれないけど、君の名はの映画で最後に隕石ぶつかって、
隕石落ちたとこね、
落ちて湖になるところ
を遠くから見た様子ね、
見た感じなんですよ
わかるわかるわかるわかるわかる、
神秘的な感じ、
あの感じね、そう、うん、山があって湖があってみたいな、
単なる自然な感じじゃないんですよね、なんか
神秘ね、
スピリチュアル系ではないんですけど決して、うん、なんかそういうのを感じちゃうようなところなんですよね。
朝行くと雲がめっちゃあって、
そうそうそう、
で僕はドラゴンボールっぽいなと思ったんですけど、
ドラゴンボール
ドラゴンボールに出てくる山があって雲があってそこビーム飛んでいくところの感じの景色、
なんかの舞台になりそうなところって感じです、ね、そうそう、
まあ本当に何だろうな、荘厳っていう言葉には収まらないか、
うん、
っていう、まあ本当に景色がいいところにカフェを実際に作って、すかさずそのカフェから下っていったところ、まあ、崖になってるんですけど、崖の下の方が森になってて、ひたすら、はいはい、でもう森の先が山になってるみたいな、そういう景色なんですけど、この下ってたところの森の一角を借りれるっていうのが分かったんで、もともとキャベツ畑とかあったんですけど、耕作放棄地になってて そこを借りて、で、まず精製所を作るっていうところ、
はい、
農園は自分たち持ってないんですけど、その最初に始めた農家さんとかからチェリーを買って、チェリーを加工する場所ですね、うん、だから皮むきの機械とか発酵するタンクとか、あとは、まあ、チェリーをそもそもより分けるボード、はい、まあなんだろうな、テーブルとか、はい、あとは水洗いする設備とか、そんなにいらないんですよね。スペースは皮むき器と水洗いする桶とテーブルさえあればコーヒーってどこでも作れるん で発酵タンクもよくこう売ってるでっかいポリタンクみたいな蓋付きの、はい、あん中にビニール袋入れて、その中に皮むきしたドロドロのコーヒーの種バーって入れてビニール袋縛って置いとけば勝手に発酵するんで、
そう考えるとなんか
お手軽、
お手軽ですね。そう、
誰でもコーヒー精製できる。
精製ってなんか聞くとなんか工場みたいなのを思い浮かべますよね。
そうですよね、まあ、あれ出てくるのは大きいところ、やっぱエチオピアとかケニアみたいなのはもう周りの何千という農家さんのチェリーをそこでバーって集めて何十トンみたいな生産をバーって回してるんで、すっごいでかい設備で乾燥台も300とかあってすっごい広いんですけど、まあ本当に 1,2 トンとか作るぐらいだったらちょっとのスペースでできますよ、はい、本当に10坪ぐらいあれば精製所作れる。でまあ、そこでもうそんだけやってたら精製所の作り方も分かっちゃったんで、
そうですよね、
はい、やっぱりコーヒー好きな人はまず精製所作るところからやっぱりやんないといけないかなと。精製したいんで。
そうですよね、うん、行き着きますよね、うん、結局は。
それが2年前にできたんですよ。カフェオープンして1年後についに精製所オープン、自分たちの、
はい、
で周りからの農家さんからコーヒーチェリーを買う、
はい、
でまあそれもまあ大変なんですけど、赤いやつだけ買わせてもらえれば僕たちはより分ける手間が減るんで、
うん、
しかもあの量も 多くなるじゃないですか、うん、比率的には。なんで最初から赤で持ってきてほしいんですけど、そこがやっぱり一番時間かかった、赤い実問題。
そこは結局どうしたんですか、赤い実問題。
あの結局何度も何度もあのちゃんと説明する、なんで赤い実が必要か、そうで赤い実の持ってきたルールをちゃんと明確に作る、な具体的にこのぐらいのパーセンテージ以上赤い実があるといくら払うよみたいな上げていくとか、とチェックを厳しくする。なんか結構ごまかすこともあって、袋にバーンってコーヒーチェリーが60キロ入って届くんですけど、上の方は赤いんですよね。
あ、
なんか掘ってみると緑のやつが混ざって
る。それめちゃくちゃ残念。
全然でも彼らにとっては合理的じゃないですか、仕事のためにやってるん
です。
そこをちゃんと説得して、で中ちゃんと開けて、いやこれやったらダメだよってちゃんとチェックするみたいなのをやって、赤い実だけが届くようになるのに 1,2 年かかったんですけど。
そうなんだ。でもあれ一回私もチェリーはあのピックしたことあるんですけど、あれ取ってみないと、は
い、大変さ分かんないですよね。
分からないし、あの取る前は見た目めちゃくちゃ赤いのに取ったら見えてない側が青いとかあるじゃないですか。
もうやってらんない、やってらんない、
やってらんないですよね。
やってらんない
やってらんないんじゃないですか、農家さんたちも。
そういやだから、
まあ、
だから
そこはどういう風に
大変なの分かるんですよ。
そうですね、
一本の枝に赤いのと青いのバーって混ざって熟す、
混ざってる混ざってる、
赤だけ選んで摘むって大変なの分かってる。だから大変なの分かるけど、その分僕たちちゃんとお金払うから、高い値段で買うからそこ頑張ってみたいな、その交渉、価格交渉とかそこをすごい頑張って、なんとか今赤いのがたくさん届くようになったと。
じゃあ農家さんたちもプロピッカーになって、
もうそこのピッキング能力、積む能力が上がってきたのかなと、ね、なんで現地のバリスタはみんな自分たち精製もできるようになって、
めちゃくちゃいいですよね。 それは
精製もできるバリスタになって、うん、で、次は、まあ、割と最近なんですけど3年目ってなると去年にで、その農園の体験をツアーにしてみんなができるようにしようって思ったんですよ。コーヒー好きな人はみんなコーヒー農園に行きたいって思うし、まあ何よりもむちゃくちゃ楽しいんですよ。景色がいいってのもあるけど、摘んで収穫してから精製するっていう作業がとにかく楽しいんですね。だからみんなが行けるようにしたいなと思ってツアーとかを始めるにあたって小屋を建てて、
宿泊施設、
ね、宿泊小屋を建てて12人泊まれるような施設を作って、ご飯食べれる小屋も作って、であのすごいことにあったかいシャワーが出る。
めちゃくちゃそれはありがたい。
これバリ島の山奥でシャワーであったかいやばいんですよ。頑張って日本人の人も、まあ、過ごしやすいようにして、去年の夏に初めてのコーヒー農園ツアーを始めて、で、まあ、全部で20人ぐらい来たんですけど、みんなで一連のこのコーヒー収穫の体験をして、夜は小屋に泊まってバーベキューして。
めちゃくちゃいいですね。
あれも食べましたよ、あの豚の丸焼き。
バビグリーンですね。
バビグリーン
バビグリーン
食べました食べました。
私まだバビグリーン食べてない。
え、食べてないんですか。
食べてないんですよ。
やばいっすよ、やばいやばいやばい。
あの工程はめちゃくちゃ見るんですけど。
あ、工程ね工程ね工程、まあ、工程の話はいいかな。
そうですね、ちょっと工程の話はちょっとちょっとグロくなってしまうので、バビグリーンって豚の丸焼きなんですけど、はいはい、それどうやって持ってくるんですか。
あ、もうなんかあの棒を2人で肩にかけて
アニメみたいな感じ、
真ん中に豚がぶら下がってる、
いわゆるああいう感じですか。
そうで、なんかそのパーティーとかあのお祝い事の時にそういうの持ってくるんですね。で、はい、豚の中にハーブとかいっぱい詰めてあって、でそれをカットして食べるって感じなんですけど、焼いてあってすでに、ほんでこの棒でこうやって2人来て、注文してないんですよ。僕なんかサプライズでやってくれてて、ツアーだから日本からわざわざ来てるから、現地の人がじゃあなんかもう一番贅沢なやつっつってバビグリーン買ってきて、しょってくるから豚がびっくりしてやべ来たっつって、でもそのみんな超楽しんでくれて、
いやあの私その生成所実は行ったことがあって、
はいはいはい、
あの
去年あれ
一緒にね来ました、ね、
去年
行ったんですけど、あの生成所行くまでの道、さっきちょっと川野さんちらっと崖って言ったんですけど、なかなかえぐいんですよその道が。
割と
山登りっていうか崖登りっていうくらい
崖ですよね。ただ
ぐんとひたすら
崖を下っていくっていう、
あそこどうやって豚運んだのかなっていうすごい、
ね、確かに
謎なんですけど、
わかんない、バイクでいい感じにやったんじゃないですか。
すごいす、ね、
現地のバイクテクやばいんで。
やばいですよね、
ザーッつってもどこでも行くんで、多分ね豚担ぎながらバイクで来たんですよ
すごいな、
うん、ちょっと産地の話尽きないな。もう一個ベトナムの話もしたいんですけどね。
ベトナムの話また
次回、
次回ですね
次回もじゃあ次回もコーヒー生産の産地の話をしていきたいと思います。